改めまして、ただいまより黒田直樹さんと佐々木高根さんの結婚式を執り行います。本日の式式はゴットホールド・ベック兄弟、総額は松見富江姉妹であります。司会は私青柳誠が務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。婚約者が入場いたします。皆さんご起立の上お迎えください。ご着席ください。それでは皆さんでお手元の日々の歌180番心を主イエスに注ぎ出す時を歌って主を賛美したいと思います。 お二人を今日の結婚式に導いてくださった主イエス様に感謝のお祈りをしていただきます。吉武克也兄弟にお願いいたします。
直樹さん、高根さん、どうもおめでとうございます。私たちの救い主であり唯一の神であられる主イエス様に感謝の祈りを捧げます。初めての方は黙祷の形をとってご参加くだされば感謝です。最初に御言葉を一箇所お読みいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。感謝いたします。愛する様、尊いお名前を心から賛美し感謝いたします。今日あなた様はこのようにして黒田直樹さん、そして高根さんの結婚式を豊かに備え導いてくださいましたことを心から感謝いたします。あなた様は十字架の贖いをもってお二人の、そしてすべての人の罪とがを許してくださり、愛してくださってますことを心から感謝いたします。お二人はまだ信仰の途上にありますけれども、あなた様はお二人の今日までの歩みすべてをご存知でいてくださり、またこれからの歩みも深い憐れみと大きなご愛を持って共に歩んでくださり導いてくださいますから、心から感謝いたします。あなた様は生きておられ、そしてこの結婚式の中心にご臨在してくださって、この結婚式を通してお二人を祝福してくださり、そして今日多くのご参列してくださった方々の上にもあなた様のご真実を表してくださり、祝福して導いてくださいますから、心から感謝いたします。これからの結婚式すべてをあなた様がご支配してくださって、あなた様のご栄光が表されますようにと心からお祈りいたします。この式を始まるにあたって主がこのように備え導いてくださいましたことを心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
神様の御言葉である聖書を朗読していただきます。加藤正光兄弟にお願いいたします。
私たちの人生の問題集ではなく回答集であります聖書から2箇所拝読させていただきます。1箇所はマタイの福音書11章の28節、拝読させていただきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。続きましてヨハネの福音書6章の37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。以上でございます。
ここでゴットホルド・ベック兄弟より 神様の御言葉である聖書からのメッセージを取り継いでいただきます。続いて誓約、祈り、宣言と続けてお願いいたします。
今日このようにして愛する黒田直樹さん、また愛する佐々木高根さんの結婚式を一緒にお祝いすることができ、また神の御言葉である聖書について少し一緒に考えることができるのは本当に感謝です。もちろん今日の集いとは、いわゆる儀式よりもイエス・キリストを紹介するための集いです。儀式というと大体表面的なことです。形式的なものです。宗教的なものなのではないでしょうか。私たちはそれを避けたい。イエス様が紹介されれば人間は元気になる。お二人の選んだ言葉はすごい素晴らしい言葉です。イエス・キリストの呼びかけであり招きの言葉です。すべて疲れた人、もちろん精神的に疲れた人、いろんなことで悩んでる人、孤独になった人はおいで、私のところに来なさい。キリスト教に入るじゃない、教会に行けじゃない、ただ私のところに来なさい。そして私のところに来るものを私は決して捨てない。もうこれこそいいニュースなのではないでしょうか。皆さん毎日やっぱり新しいニュースを、テレビを通して見たり聞いたりするじゃないでしょうか。大体いいニュースは一つもない。いやー大変だ、一体どういうことか、そういう気持ちになる。けども聖書こそがいいニュースそのものです。人間とはどういうものであるかと言いますと、悩むものです。幸せになりたいと心から望むものなのではないでしょうか。当然ですけど、幸せにならなければ全ては面白くない。けども幸せとは何でしょうかね。ある人々はね、病人だったらね、健康になれば幸せと言うんです。嘘だよ、健康というのはみんな幸せじゃないよ。経済的に悩んでる人は大金持ちになれば幸せとみんな夢を見てるんです。大金持ちになってもね、幸せじゃない。持ってるものはなくならないように大変です。心配しなくちゃいけない運動と。最近やっぱり将来は一体どういうことになるかとみんな思うようになっています。結局良くなる可能性おそらくないなのではないでしょうか。もちろん全世界のことを考えても分かる、大変な速さで全部おかしくなっている。ある人と平和平和と話すんです。無意味です、なるもんじゃない。けども人間はね、誠の平安に満たされなければちょっとかわいそうじゃないでしょうか。すべての心配から不安から解放されなければもう生き地獄です。言うまでもなく、生きる希望を持っていなければ前向き生活することができなければもう大変なんです。現代人の中のお二人は確かにいい言葉を見つけたね。すべて疲れた人、主に追っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。 苦労しているものは解放さるべきであり、重荷を負っている人は休むべきです。まあ、イエス様は2000年前に次のように約束してくださいました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。いい言葉ですね。まあ、人間もそういうかもしれない、恐れてはいかん、なんとかなるよ、けど意味のない言葉です。イエス・キリストは心配しなくてもいいよと言ってる、けどそれだけではなく、私は心配する、私に頼れば心配ないよと言われたのです。まあ、イエス様は、まあ、天国行ってから初めてはっきり分かるね、毎日何時間ぐらいね話されたのか、もう大体朝から晩まで忙しかったけども、イエス様はね、まあ説教したい、いわゆる頭の知識を与えたいと思ったことがないでしょう。なぜならば人間は一つの教えを信じ込むことによって救われないからです。そうしたらイエス様は何のためにそんなに時間を使って話されたなのでしょうか。まあ、イエス様に聞けないと分かりませんけど、イエス様は説明したんです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢であげなさい、私はすでに世に勝ったのです。まあ、人間は誰でも平和を求め、平和を必要しています。けど今日世界を見るとわかります。政治的にも経済的にも社会的にも家庭においても至るところに争いや不和が見受けられます。けどこのような外側の世界に現れている争いや不和は、心の中の状態が外側に現れてきているのだということです。つまり言葉を変えて言うならば、人間一人一人の心にある分裂や不一致というものが外側に現れてきているに他ならないということです。そしていろいろな変化や流行を追い求めるということは、心の中に本当の満足と平安がないことを証明しています。イエス様はおいで、すべて精神的に疲れた人、悩んでる人、ことだけになっている人は私のところに来なさい、休ませてあります。まあ、今日想像することもできないほど重荷となっているものは満ち満ちています。多くの人々はもはや本当の喜びを見出すことは難しくなっています。多くの人はどうしましょうかと悩むようになっています。まあ、現在主イエス様との関係がどうであれ、あなたの悩みと苦しみはどのようなものであれ、主イエス様はあなたを招いておられます。おいで、私のところに、私のところに来るものを私は決して捨てません。まあ、あなたは苦痛、心配、不安、動揺の中にいるなのでしょうか。イエス様は私に来たれ、我何時らを休ませんと言っておられます。 あなたは不幸、不満、不自由でしょうか。まだあなたの心には喜びがないなのでしょうか。主イエス様は私のもとに来なさい。あなた方がこの世では確かに悩むがあるけど、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言っておられます。あなたは試みが、あなたの弱い手のあなたが逆らうことのできない手のいつも掴んでいるので、元気がないなのでしょうか。イエス様は私のもとに来なさい。私に呼び求めよ。あなたは私のうちにおいで、すべてのことにおいて勝ち得て余りがあると約束しておられます。あなたの心の中には、今まで誰も満たすことができなかった癒しがたい空腹があるなのでしょうか。イエス様は、私は命のパンです、私のもとに来るものはもはや飢えることがないと約束しておられます。あなたの魂はどんな医者に見せても治らないような、カラカラに乾いた土地のような乾きを持っているなのでしょうか。イエス様は、誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよいと招いておられます。あなたの一日は失望と誘惑と試練に満ちていて、あなたの目の前は真っ暗なのでしょうか。イエス様は、私はこの世の光です、私に従ってくる者は闇の中を歩くことがなく命の光を持つと約束しておられます。あなたの魂が罪で汚れているなのでしょうか。この魂が清められるかどうかと疑っているなのでしょうか。イエス様は、私のところにすぐ来なさい。私に読み込めよ。たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなるのだと約束しておられます。誠の安らぎ、また平野の土台とは何でしょうかね。この誠の平安、本当の安らぎとは決して感情ではありません。感情なるものは誤った方向にそろう可能性があるため、感情に身を委ねることは本当に危険であると言わなければならない。平安の土台は主イエス様との関係が新たに回復されたという確信にあります。私たちが罪を告白し、イエス様を自分の救い主として受け入れるならば、すべては許されると聖書は言っています。そして私たちはこの御言葉にしっかりと立つとき、確信を与えられます。したがって確信の土台は私たちの理解や感情ではなく御言葉です、聖書です。誠の安らぎ、また本当の平安の土台なるものは、私たちが本当にイエス様に従って生きたいという意思でもあります。人間の自分勝手なわがままは不和と不一致をもたらす大きな懸念ですけれども、そのような自分勝手なわがままが支配され、小さくなってゆくにつれて、ただイエス様にのみ仕え、イエス様にのみ従っていきたいという意志が支配的となるので、そうすると、その他の願いは第二、第三のものになるわけです。聖なる神との平和はイエス・キリストの十字架において現実となりました。 聖書は言ってます。主イエスは十字架の血によって平和を作られたと。この主なる神との平和とは一回限りのものであり、永遠に失われることのないものです。愛するお二人の選んだ御言葉はもっともっと素晴らしい事実について言っています。すなわち私はあなた方に私の平安を与えます。まあ、主なる神との平和だけじゃなくて、主なる神ご自身の平和こそがイエス様は与えたくて与えたくてしょうがない。ある男は、まあ、もちろんイエス・キリストを信じようとしなかった。イエス・キリストは殺された時もう嬉しかった。あの嘘つきは死んだのはよかったけども、彼の発見は何であったかと言いますと、確かにイエス・キリストは殺されたけど、イエス・キリストを信ずる者はね、増えるばかりです。いや、どうしよう。結局納得させなくちゃいけない。彼はね、イエス様を信ずる者を迫害するようになりました。けどもこの男とは世界一の伝道者になりました。彼は聖書の知識を持っていました。徹底的に研究した聖書学者でした。疑わずに全部信じたんです。それだけじゃなくて、自分の使える神とはね、聖書の神だと思い込んでしまったんです。けど彼はいっぺんに変えられた。私は愚かなものです、思ってたことは全部間違ってると分かったんです。どうしてであろうかと言いますと、十字架の上で犠牲になり、葬られ、復活なさり、弟子たちの目の前に手に引き上げられたイエス・キリストは彼に出会ったのです。それで彼はいっぺんにぺちゃんこになった、知識をなくしてしまって、ただ小さい子供のように、主よ、私はどうしたらいいの、教えてくださいと願うようになった。まあ、彼はイエス様を第一にするようになったから、おそらく合わせて7年間刑務所の中で過ごしたんです。けども彼は刑務所の中でぺちゃんこになったなのではない、他の人々のために心配したんです。だから彼は刑務所の中で書きました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただけなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安、主なる神ご自身の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと。もし私たちが自分勝手な道を行くならば、この神の平安は失われてしまいます。けども十字架の奥を開かないの見業は、すなわち神との平和は、私たちと関係なくいつも変わることがない。イエス様の身元に行く人々は受け入れられます。イエス様は決してしてない、決しては決してです。安全です。まあ、イエス・キリストとは一体どういう方なのでしょうか。もちろん宗教家ではなかった。イエス・キリストはキリスト教と関係のない方です。無宗教です。そうすると一体どういうお方なのでしょうか。すなわちイエス・キリストは道を指し示すものや道しるべのようなものではない、道そのものです。主イエス様は あかなうものだけではなく、あかないそのものです。イエス様は救い主だけではなく、救いそのものです。そして聖書の中で、本当にいいニュース書かれている。見よ、今は救いの時、今は恵みの時ですと。救われようと思う人は、必ず救われます。今日、救われようと思えば、今日救われます。知識を持つ必要はない。ただ、ヘリグであれば、いいんですって。ピントがない、考えられない、けど、本当なんです。まあ、結婚は、我々の生活に起こる最も大切な事柄です。結果の難しくなり得る事柄です。多くの人は、間違った結婚によって一生涯不幸に暮らします。結婚について、聖書は何と言ったのなのでしょうか。結婚は、一人の男子と一人の女子の間の一生とかかることのない結びつきです。自分たちは死んで離れるまで一緒である。と聖書は言っているのです。それから、まあ、結婚生活をうまくいくために、聖書はまた言っているんです。すべての男の頭はキリストであり。自分じゃない。女の頭は男である。自分じゃない。けど、この見言葉は、男性が不平等であるとか、男の方が女よりも優れているとかということを言わんとしているのではない。ただ、主なる神の秩序を明らかにするだけなんです。そして、主なる神の秩序をごちゃごちゃしないで、正しく守る者は、間違いなく祝福されます。もちろん男が自分の意志や理性を主なる神の御心に従わせるということは決して簡単ではない。そしてまた女が自分の意志や感情を男の意志に従わせるということも同時に決して簡単ではないけど、私たちはこの主なる神の秩序を正しく守るときに本当に満たされた人生を送ることができるのです。本当の結婚とは、自分自身を否定するための訓練の場のようなものなのではないでしょうか。自分はいつも正しいと思い込んでいる人は、結婚しない方がいいなのではないでしょうか。何かあって二人の間に重苦しい空気が流れるような時には、悪かった、すまなかった、ごめんと一言を言うことが非常に大切です。また自分の幸せだけを追求する人も、結婚しない方がいいでしょう。相手の人が幸せになるようにと努めることがどうしても大切です。また必要です。自分だけが理解されたいと思う人も結婚しない方がいいでしょう。相手の人があなたによって理解されるということの方がはるかに大切なことです。まあ私の心からの願い、また祈りとは、愛するお二人がいつも、まあ、次のような態度を取り続けることができることです。すなわち自分が考えたり、感じたり、欲したりすることが大切ではない。イエス様導いてください。全部お任せいたします。あなたのご影響だけが崇められますように。まあ、この態度を取るものは大いに祝福されます。今から誓約いたします。証人としてご起立ください。 愛する黒田直樹さん、あなたはこの年をめとり、創造主なる神の定めに従って夫婦の縁を結ぶことを願いますか。その喧嘩の時にも病気の時にも彼女を愛し、彼女を慰め助け、生きとる間中固く節操を守ることを約束しますか。
主の約束、お力をお借りしまして約束します。
愛する佐々木高根さん、あなたはこの団地に嫁ぎ、万物の支配者の神の定めに従って夫婦の縁を結ぶことを願いますか。その喧嘩の時も病気の時も彼を愛し敬え、生きとる間中固く節操を守ることを約束しますか。
主の導きにより約束いたします。
誓約の印として指輪をしていただきます。それでは一緒に祈りましょう。愛する主イエス様、あなた様は生きておられ、すべての背後に目的を持って導いてくださる事実を覚えて本当に感謝します。あなた様は昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。あなたの招きの言葉も変わらないものです。疲れるから、辛いから、おいで私のところに来なさい。私のところに来るものを私は決して捨てませんと言われたことも本当に感謝いたします。あなた様は愛する直樹、愛する高根のことを永遠の昔からしておられただけではなく、二人のために、罪滅ぼしのために犠牲になる、代わりに死ぬと決心してくださったことも本当に感謝します。人間によって理解されなくても、あなた様は人間一人一人の気持ちをしておられるだけではなく、一人一人を全く個人的に愛してくださる事実を覚えても本当に感謝します。どうかお二人は単純に神の御言葉である聖書に頼ってこの言葉の力を味わい知ることができるように、あなた様こそが近くにいるとよりよく知ることができるように、どうかお導きになってください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。愛する黒田直樹さんと愛する佐々木高根さんは、救い主なる神と回収の前において夫婦の誓約をいたしました。それゆえ私は父と子と聖霊との皆によって今この男女の夫婦であることを宣言します。主なる神が合わせられたものを人は離してはなりません。直樹さん、簡単に祈ってください。
感謝いたします。愛するイエス様、このような場所で結婚式を挙げられることを感謝いたします。本人たち2人は全く何もせず、本当に多くの方の、お導きあって、全て完璧に準備が整えられました。本当に感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。どうぞご着席ください。
おめでとうございました。お二人の結婚を祝して、ここで皆さんで日々の歌、お手元の日々の歌 136番飽きて流れゆく霧にも念じてをご一緒に賛美したいと思います。お二人の結婚と本日の結婚式をここまで導いてくださった愛する主イエス様に感謝のお祈りを捧げていただきます。野田茂兄弟からお願いいたします。
おめでとうございます。じゃあ皆さんで感謝いたしましょう。愛するイエス様、イエス様の尊い御名を心から褒めたたえます。この大宇宙大自然を作られたイエス様が小さな私たち一人一人に 目を留めてくださり、特に私たちの愛する直樹さんや高根さんの上にも温かく声をかけてくださり、今日の結婚式に導かれ、この結婚式が大いにあなたによって祝福されたことを心から覚え感謝いたします。神の言葉である聖書は、主の祝福だけがその人を富ませるとありますけれども、私たちの生活の中にあなたがご臨在するとき、私たちの内側は喜び、いつも穏やかな気持ちで過ごすことができます。どうか新しい家庭の中にいつもあなたを覚えることができ、私たちの救い主であるイエス様をいつも呼び求める生活が与えられますように、心からお祈りいたします。私たちはいつも我が家で何をするかわからない存在ですけれども、私たちの小ささ弱さを全部あなたはご存知であり、ご自身に従う者に一つ一つ導いてくださいますから、心から感謝します。新しい家庭を通しても主ご自身が十分に働いてくださり、周りのすべての人たちがそのことを通してご自身を覚えることができれば本当に感謝です。私たちも心から主の皆を褒めたたえます。今日の結婚式を通して主が十分に働いてくださったことを心から感謝して、愛するイエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
直樹さん、高根さん、おめでとうございます。どうかお二人が愛を携えて、これから主イエス様にある温かい、そして明るい家庭を築き上げられますように、心からお祈りいたします。それではただいまより新郎新婦は退場いたします。皆様ご起立の上、拍手でもってお送りください。皆様にはご参列どうもありがとうございました。これにて式を無事終了いたしました。続きまして披露茶話会が別室の食堂の方で開かれますが、あと20分ほど、3時15分ごろから始まると思いますので、どうぞお席についてお待ちください。本日はどうもありがとうございました。